地球を狙う者。著者、海野隆三。翻訳者、ガーネット。火星に近づくと報じられるとき、南洋の一孤島で惨殺された火星研究の老博士、その手になるメモには、果たして何が秘められていたか。これは世界最大の恐るべき戦慄だ。父島を南に。おい、ボーイ君、この船はガソリンの切符をなくしでもしたのかね。ガソリンの切符ですって。ボーイは酒瓶を乗せたアルミの盆を下げたまま、原則にだらりともたれかかっている僕の顔を呆れたような目で見て、これはどうも恐れ入りました。いくらなんでもこの船は円卓などとは違いまして、ガソリンなんぞ使いやいたしませんので。それを待っていましたとばかり僕は言ってやった。だって君、この船は今朝9時に出航するんだという話だったが、ほら、もう11時になるというのに一向出る気配がないじゃないか。だからもしやガソリン切符が。おっとおっと、あとはおっしゃいますな。とボーイは空いている片手の方で僕の口を塞ぐような格好をして、いや、ごもっともでございますよ。出航が急に遅れましたのはちょっと訳がございましてな。どんな訳だい、僕は何も聞いていないぞ。と僕は怒鳴りつけるように言った。いや、どうもそれは相すまぬことで、その訳と言いますのは。と言ったところでボーイは急に言葉を止め、原則越しに桟橋を指さし、ああ、そのわけなるものがただいまあれに現れました。ほら、今ブリッジをこちらに登ってまいりますと、ボーイは何やらニヤニヤといやらしい笑い顔を作った。何？ブリッジを？と僕は体をくねらせてブリッジの方を見た。そして口の中でおおと叫んだ。親子でもあろうかと初めはそう思った。もう60近い太った老紳士の腕を、その横からピンク色の洋装の美しく身についた若い女が支えてブリッジを登ってくる。その老紳士はどこかで見た覚えのある顔だった。しかし僕はそれを思い出す代わりに注意力をその脇にいる若い女性の方に奪われていた。素晴らしい女だ。東京湾を出てからこの方、銀座通りもない海上をこうして小笠原列島の南端に近い父島までやってきたことだから、若い女なら一応誰でも美人に見えるはずであったが、そんな割引をしないでも確かに彼女は美しかった。誰だい、あの遅刻組は。僕はその女から目を離さないままで強引に尋ねた。あれが火星研究で有名な轟博士でいらっしゃいます。大隅さんはご存じないんですか。そう言われてみると僕はすぐ合点がいった。そうだ、まさしく東京近郊の日野に天文台を持っている轟博士だ。あのご両人以外の博士一行はもうちゃんとこの船に乗っていらっしゃるんですよ。ところが今朝宿をお出かけの時、博士が急病になられて 地方選がこんなに遅れたというわけなんで。あの夫人は轟博士の娘かね。さあどうですか。私はそこまで存じませんが、立ち入ったお話が、あの方はちょっと別品さんでいらっしゃいますな。えへへへ。ボーイは再びやらしい笑い方をして甲板を向こうへ歩いていった。船内からは博士を迎えるために若い男が 4,5 人現れて、若い夫人に代わって博士を中へ抱え入れた。僕はちょっとその男たちが羨ましかった。しかし博士と例の美しい夫人とが僕の船室の前を通り越してすぐその隣室へ入っていった時には、僕は思いがけない喜びに胸がワクワク踊り出したことを告白しなければなるまい。もっとも、かの夫人は僕の前を通るとき、妙にツンと済まして通り過ぎはしたが、船は僕の知らないうちに波を蹴って動き出していた。いよいよこれから父島の二見港を後にして、目的地たる下領島へと急ぐのであった。下領島、そこは僕の不妊地なのだ。僕、理学士大隅慶三は下領島にある地震観測所へ、今不妊の都にあるのだ。その観測所では飯島君という僕の先輩が海底地震の観測に従事していたが、先頃不幸にも急死した。観測は一日も揺るがせにできないことなので、僕が急いで派遣されることになったのだ。下領島はおよそその名前とは反対に実に荒涼たる小さな島だという。僕はそこへ同僚の誰もが行き渋って恩師が大変困っているのに同情したのと、それからもう一つは若気の無鉄砲とによって自ら不妊の役を買って出たのであった。しかし船が父島まで行き着く以前において、すでに僕は東京へ帰って銀座を散歩してみたい気持ちに襲われ、そこからこっちずっと元気をなくしていたが、今こうした父島でもってあの夫人のおかげで思いがけなく元気を回復しようとは予想していなかった。多分あの人たちもこの様子では下領島へ上陸するのではあるまいか。そう思うと僕はなんだか極楽行きの宝船に乗り込んだような気がしてきてならなかった。ところがこれがとんだ勘違いで、実はその時僕は世にも恐ろしい目に遭うための地獄行きの運命船に乗り込んでいたのだとは、ずっと後になってやっと分かったことである。